それでは本日の聖書の箇所を朗読いたします。新約聖書ヨハネの福音書1章29節から34節まで。ヨハネの福音書1章29節から34節まで、司会者がお読みいたします。その翌日、ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。私の後に一人の人が来られます。その方は私に勝る方です。私より先におられたからです、と私が言ったのはこの方のことです。私自身もこの方を知りませんでした。しかし私が来て水でバプテスマを授けているのは、この方がイスラエルに明らかにされるためです。そしてヨハネはこのように証しした。御霊が鳩のように天から下って、この方の上にとどまるのを私は見ました。私自身もこの方を知りませんでした。しかし水でバプテスマを授けるようにと私が使わした方が私に言われました。御霊がある人の上に下って、その上にとどまるのをあなたが見たら、その人こそ聖霊によってバプテスマを授けるものである。私はそれを見ました。それでこの方が神の子であると証しをしているのです。今日はこの箇所から、私自身もこの方を知りませんでしたと題して、マーク先生より御言葉を取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。英語の方に少しちょっとAnnounce します。For those who speak English, there is an English manuscript for those who want to follow along. There is a physical copy in the 玄関 or the shoe area, the entrance. Thank you. The entrance of apartment 104. Or if there's someone who's been in this church long enough, you can ask them, like, where's the digital copy, and they can forward it to you. So just look for someone who can help you. はい、一言お祈りします。愛する天のお父様、本当に、この毎週毎週私たちに御言葉を語ってくださることを心から感謝します。あなたは生きているお方です。まことのお方です。で、私たちに言葉を語ってくださる神様です。どうか神様、私たちの心、私たちの耳を整えてください。私たちが信じるべきものを聞くことができるように。そしてどうか神様、私の口を清めて、私は語りたいメッセージではなく、あなたの御言葉のメッセージを語ることができるように助けてください。イエス・キリスト皆によってお祈りします。アーメン。はい、子供たちに聞きますが、自分が必要とする助けと、神様がくださる救い、自分がこういう助けが欲しいっていうことと、神様の救い、その2つを見てちょっとギャップが大きすぎると感じたことがありますか？例えばですよ、100点満点取れるように助けてくださいと祈って頼みにもかかわらず、神様が罪の許し、あなたの罪を許してあげるよって、そういうふうに答えると思うんですね。または、風が治るようにお願いしますって祈ったのにもかかわらず、神様が死からの復活だって、そういうふうにおっしゃって、御言葉でおっしゃると思うんですけれども、なんだろう、自分が願ってることは自分が願ってることと神様が与えてくださることって、もう全然違いが大きすぎると。そんなに大きなことを願ってないのに、なぜ神様の救いは信じられないぐらい大きすぎると感じるのでしょうか。一つちょっと例えがあります。私の例えではありません。だけど、ナルニア国物語を書いた C.S. ルイス、使った例えなんですけれども、マーク風にちょっと変えます、すいません。私たちの人生が、一件の、生きている家だと、想像してみてください。自分の人生が、一軒家に想像してみてください。で、神様が送ってくださった、大工さんがいるんですけれども、御霊さんって言います。 で、御霊さんが玄関に来て、神様があなたの家を建て直したいとおっしゃったので、来ましたと、言いますと。そして御霊さんは、早速、家のリフォームを始めます。御霊さんが始めてくれるさまざまなリフォームについて、多分最初は理解できるでしょうと。割れた窓の破片を掃除してくれたり、壊れてるお風呂を直してくれたり、屋根の雨漏りを止めてくれたり、それを見れば、どっちみちやらなければならなかったから、ありがたいと思うかもしれません。しかしいきなりですよ、御霊さんがもうでっかいハンマーで激しく乱暴に、汚くしてるけど自分が愛用してる部屋をもう壊し始めます。バンバンバンって言って、一体何をするんですかと、皆さんは言うと思います。そんなリフォーム頼んでないですよっていう、言うと思います。で、御霊さん曰く、いや神様はあなたの家を大豪邸、すごく大きいの家に建て直してくださるから、新しい部屋、新しいキッチン、新しい階、2階建てを3階建てに、新しい庭、新しい塔などを作るために、古びたところ、古いところを壊さないといけませんという音をおっしゃって、バンバンバンって壊し続けるんですね。要するに私たちが考えていたのとは全く違った家を神様が建てておられるんですね。私たちは今の家、今の人生をちょっとだけ変えたいと。しかし神様は想像を超えるほどの大豪邸、素晴らしい人生を建て直そうとされてるんですね。バプテスマのヨハネも同じようにイエス様の救いに驚いていました。バプテスマのヨハネは神様の救いを待ち望んでいましたが、神の子羊による罪の許しと聖霊様がもたらす復活を聞いたとき、あなたは本当に私たちが待ち望んでいる救い主ですか？私自身も救い主であることを知りませんでしたと疑ってたんですね。しかしバプテスマのヨハネは疑ったとしてもイエス様の救いは自分に必要ない救いであることを、必要ないと思ってたから、もしれないですけれど、自分に必要な救いであることを受け入れて信じたんですね。今日はなぜバプテスマのヨハネがイエス様の救いを疑ったかをちょっと見ていきたいと思います。ヨハネの福音書を初めて読まれる方もいらっしゃるかもしれないので、簡単にちょっとまた紹介します。ヨハネの福音書っていうのは、歴史が記録されている本なんですね。イエスという人物の客観的な歴史を記録していますが、それと同時に主観的な目的もあります。キリスト教だけではなく、いつも言ってますけれども、科学、法廷、政治、ビジネスでも同じことがあります。客観的なデータ、証拠、歴史、結果を差し出し、ある主観的な目的を持って相手を説得することは、社会の根本的な仕組みだと言えます。ですからヨハネの福音書っていうのは全く同じです。私たちに歴史を差し出し、2つのことを私たちを説得しようとしてるんですね。1つはイエス様が神の子であり救い主であるということですね。イエス様が神の子である救い主であるということです。もう1つはイエス様を信じるだけで永遠の命が与えられるということなんですね。ではヨハネの福音書という歴史の中の客観的な証拠っては何ですかって、科学的な証拠なんですかって、いや違うんですね、証人なんですね。証人が言う、その証言ですね。多くの場合、私たちが法廷である人を法廷で ある人を有罪か無罪かに決めるときに、もちろん科学的な証明を出されるんですけれども、証人の証言を持って決めます。それと同じようにヨハネの福音書は、いくつかの証人の証言とイエス様ご自身の証言が並べてある本なんですね。そして話を聞く私たちには、それを信じるか信じないか、話を聞き続けるか、3つの選択肢があります。でヨハネの福音書の1人目の証人は、先週少し聞きましたけれども、バプテスマのヨハネっていう人なんですね。 バプテスマのヨハネは、まあ、筆者というとちょっと違うと違うヨハネなんですね。バプテスマという、まあ、意味は、まあ、洗礼なんですね。洗礼を授けるヨハネという意味なんですね。ではこの人はどういう人だったのでしょうか。前回の、まあ、説教で学びましたが、まあ、多くのイスラエル人がバプテスマのヨハネのところへ行きました。ちょっと有名な専門知識のあるコメンテーターのようなそういう位置づけです。で、なぜなら、まあ、多くの人が、まあ、彼を神様が使わされた預言者だと信じ、神様が下さる救いがどういうものなのかを、まあ、聞きたかったんですね。あなたは私たちの敵を圧倒するキリストですか。あなたはこの壊れた世界を立て直してくれるエリアですか。あなたは自由を下さる新しいモーセですか。まあ、マスコミのなんか記者がこうやってガーって、まあ、聞いてるんですけれども、バスペスのヨハネは違いますと、まあ、きっぱり答え、私の後に来る方はもっとすごい方がいらっしゃるんですと、まあ、宣言するんですね。しかし記者のように聞いてたイスラエル人はちょっと首をかしげて、全然わかんないっていう なんていうかをちょっと全部ちんぷかんぷだと。で、皆さんも先週の話を聞いてそう感じたかもしれません。イエス様どういう人なんですかっていう。で、ヨハネもその方に会ったこともなかったんですよ。ですから、まあ、どうしようもありませんでした。本日の箇所はその続きなんですね。その翌日、ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊と1章29節に書いてあるんですね。これが証人であるバプテスマのヨハネの最初のポイントなんですね。来られる救い主イエス様は世の罪を取り除く神の子羊だとということなんですね。でも皆さん、救い主は子羊だって聞いてもピンとこないですよね。ピンとこないですよね子羊、救い主、みたいな。ユダヤ人には、まあ、なんとなく意味は伝わりますが、かなりの変化球でもあるんですね。旧約聖書を信じるイスラエル人にとっては、神様の救いと聞くと、まあ、出エジプトという歴史がすぐに思い浮かびます。で、モーセという預言者を通して神様が十の災いを引き起こし、海を割ってエジプトの奴隷であったイスラエル人をエジプトの圧政から救い、まあ、イスラエル人に自由をお与えになったんですね。すごい方だったんですけれども、この救いの歴史はイスラエル人としての、まあ、アイデンティティの揺るがない土台だと言えます。この歴史が自分たちのアイデンティティだったんですね。そしてこの救いの歴史がなければイスラエルは存在しなかったんですね。出エジプトがなければイスラエル人は存在しないっていう。しかしバプテスマのヨハネはイエス様のことを、見よ、イスラエルを救う新しいモーセだとは言いませんでした。その方がなんか響きいいですよねその方が分かりやすいですよね。しかし言ったのは、見よ、神の子羊だと言ったんです。なぜだと思いますか。それは歴史の、出エジプトの歴史に答えがあるんですね。9つの災いの後でもイスラエル人を解放しなかったエジプト人に対して神様は最後の一撃を用意されました。最後の災いは杉越しと言いますが、その災いには子羊が現れます。どういう災いだったでしょうか。それはもしエジプトがイスラエル人を解放しなかったら、エジプトにいるすべての長男を裁くという災いでした。しかし神様が何回も何回も忠告したにもかかわらず、固くなエジプトは敗北を認めませんでした。あ、これは私たちは耐えられると、エジプトの国は信じてたんですね。ですから神様は最後の災い、最後の一撃をエジプトに放つ前に、エジプトに住んでいるイスラエル人、神の民に忠告するんですよ。もしイスラエルの神様を信じるなら、私に聞き従いなさいと。傷のない1歳のオスの子羊をほふり、その血を取り、その子羊をためる家々の2本の門柱と鴨居に 塗らなければならない。あなた方は朝まで誰一人自分の家の戸口から出てはならない。主が送られる裁き主はエジプトを打つために行き巡られる。しかし鴨居と二本の門中にある地を見たら、主はその戸口を過ぎ越してあなたたちを裁く者があなた方の家に入って打つことのないようにされると、出エジプト記12章に今書かれてるんですね。まあ私たちはそれを聞き慣れてるんですけれども、当時のまあイスラエル人はそれを聞いて驚いたと思うんですね。あの出エジプトのイスラエル人、最初の9つの災いはイスラエル人を打つことなくエジプトだけに害がありました。何もしなくてもエジプトだけに害があったんですね。しかし最後の災いの裁きは、もし子羊の血を自分の家の門中と鴨居に塗らなかったらエジプト人と同じようにイスラエル人も裁かれますよっていう、ちょっと驚きの展開だったんですね。そこに示唆されていることは、聖書の神様を信じる人も聖書の神様を信じていない人も同じように罪深く、同じように神様の裁きに値するんですよっていう驚きの事実だったんですね。そしてほふられた1歳のオスの子羊はその家の長男の身代わりになることによって神様の裁きが過ぎ越されるっていう意味なんですね。神様が裁きの霊を送られた時に子羊の血によってイスラエル人は裁きから守られ、エジプト人は裁かれるっていう話です。そしてこの最後の災いによってイスラエル人は救われるんですね。それではバプテスのヨハネが言ったイエス様は世の罪を取り除く神の子羊という意味は何だったとか、それはイエス様が私たちの過ぎ越しでほふられた子羊だっていうことなんですね。あなたにもほふられた子羊が必要なんですよと。神様は私たちの罪を清める力のない子羊の血ではなく、ご自分の長男、本当の長男であるイエス様をイエス十字架の上でほふり、罪深い私たちを清めて救われるんですよってヨハネがここでもう証言してるんですよ。そしてイスラエル人だけに限らず、どの民族でも、フィリピン人でもアメリカ人でも日本人でも、神の子羊であるイエス様の血潮により頼み、自分の魂の、まあ、何でしょう、門中と鴨居にその血を塗るのであれば、神様の裁きが私たちを過ぎ越されるっていうふうにヨハネは証言するんですね。つまりバプテスマのヨハネはこの時点でもうすでにイエス様の十字架の死を予告してるんです。ただ会ったのにね、初めて会ったのにもう十字架の子羊だって証言するんですよ。だけどこれってイスラエル人と私たちに変化球なんですよ。いや、私たちが救いを求めるとき、その問題が、まあ、自分の身の周りにある敵だと思い、その敵を倒すか、その敵から離れることが救いだと私たちは感じています。それも事実です。しかし救い主はあなたの、神様からのあなたの子羊ですといったたった一言で、私たちの問題はもちろん周りに人かもしれないんですけれども、問題の根源は自分にあるということがはっきりと宣言されるんですよ。つまりあなたの敵は神様の裁きに値しますが、それは事実ですよ。あなたも同じ裁きの対象ですよ。おーっつって私もっていうと神様に言われてるんですね。で、日本人クリスチャン、これもアメリカではよく聞かないんですけれども、私よく聖書で、その救いに導かれた箇所は何ですかっていうよく聞く3節はこれなんですよね。裁いてはいけません、自分が裁かれないためですと。 あなた方は自分が裁く、その裁きで裁かれ、自分が測る、その測りで測り与えられるのです。あなたは兄弟の目にある塵は見えるのに、自分の目にある丸太にはなぜ気がつかないんですかっていう、それを聞いて私クリスチャンになりましたか、なりましたっていう、自分にも罪があるんだっていう、はっって気づくんですね。私たちの第一の問題は、自分たちは神様に裁かれないと思ってしまうことなんですよ。それがもう根本的な問題なんですよ。まあ、日本人でもアメリカ人でもどんな民族でも同じことなんですね。 あっちが裁かれる、私たちは裁かれないっていう。もし自分は裁かれないと思っているなら、神の羊は必要ないです。そして最終的に神様は、あ、羊の血がないんですね、そして裁かれるんですよ。で、毎回言ってますが、ヨハネの福音書っていうのは主にクリスチャンのために書かれています。ですから皆さんいかがでしょうか。イエス様は自分にとって神の羊ですか。まあ、少し生々しく聞こえるかもしれませんが、十字架でほふられたイエス様の血潮なしで、もし私たちは神様からの裁きを免れると思いますか。それが自分に必要な救いであると信じているのですか。あ、この血潮なしでは私は救われる道がないって思ってますか。バプテスマのヨハネは続けてまた驚きの証しをします。そしてヨハネはこのように証しした。御霊が鳩のように天から降って、この方の上にとどまるのを私は見ました。私自身もこの方は知りませんでした。しかし水でバプテスマを授けるようにと私を使わした方が私に言われました。御霊がある人の上に下って、その、上にとどまるのをあなたが見た、その人こそ聖霊によってバプテスマを授けるものであるというふうに書いてあります。つまりイエス様は神様が御霊を注がれたお方であり、その聖霊を私たちにも授けてくださるお方です。イエス様が聖霊をいただいて、その聖霊を私たちに与えるっていう、そういうことを言ってるんですね。これは2つ目のポイントです。で、私たちも、まあ、21世紀の日本にいる私たちにも、まあ、この話を聞いては御霊をいただくんだみたいな、あんまりピンとこないですよね。もうそれ正直言いましょう、ピンとこないです。しかしこれも実は旧約聖書を信じているイスラエル人にとっても変化球なんですよ。何ですかっていう。なぜかというと、旧約聖書では、まあ、聖霊、御霊は現れますけれども、あまりにはまあ表に出ないんですよね。主人公ではないんですよ。ですから聖霊様、そしてですからその聖霊、御霊という存在も不確かな存在だったからなんですね。聖霊様は、まあ、父、子、聖霊の神様の3番目の威嚇なんですね。つまりイエス様と同じように御父の神様と別の存在で、別の威嚇なんですね。まあ、英語だったら person、 別の person なんですね。御父、御子、聖霊っていうのは3つの威嚇なんです。別の存在ですね。では聖霊様とは具体的にじゃあどういうお方なのかっていうのは、よく準備クラスでよく聞かれます。まあ、まあ、道地はまあなんとなく分かりますと、巫女はまあまあね、福音書あるけれども、いや聖霊はもう聖霊様は全然分からないっていう、よくあるコメントが、まあコメントですね。で、聖霊様は実は初めて聖書に現れるのは創世記一章なんですよ。創世記一章、初めからおられるんですね。はじめに神が天と地を創造された。地は暴漠として何もなく、闇が大水の表の上にあり、神の霊がその水の表を動いていた。つまり神様が天地を創造される前からイエス様と同じように御霊は存在されたということなんですね。そして神様が天と地を創造された時、御父が光あれという言葉を語られ、聖霊様が宇宙の光を作られたんですね。まあ、つまり要するに聖霊様は三位一体の神様の ご意志を 形にするお方なんですね。もう一回言います。三位一体の神様のご意志を形にするお方なんですね。ですから、あの最初の例は神様の、まあ、大工さんみたいな、そういうふうに神様作られたいことを形にするっていう、そういうイメージがいいかなと思います。旧約聖書の中で御父が民を救われる時に、聖霊様は神様の救いを形にされるお方なんですね。神様のご意志通りに荒野でさまよっていたイスラエル人を守り、約束の地へ導かれた栄光の雲とは聖霊様のことでした。ネヘミヤ9章で書いてあります。神の民が罪から悔い改めるように、また神様の約束を信じるように、聖霊様は神の霊に注がれた預言者を送り、救いの言葉を民に届けたんですね。そして神の民が敵に支配されてしまった時、聖霊様は神の霊に注がれた、まあ、しもべ、まあ、英雄とか王様とか戦人、勇者を力強い救いをもたらしますと。つまり要するに、旧約聖書では神様の救いですよ、神様の救いを見える形にされるお方が聖霊様なんですね。救いを見える形にするのが聖霊様なんです。旧約聖書の中で聖霊様がもたらすさまざまな小さな救いはありますけれども、同時に聖霊様がもたらす究極の救いも予言されているんですね。それはイザヤ書の後半にはまあこう書いているんですね。神である主の霊が私の上にある。貧しい人に良い知らせを伝えるため、心の傷ついたものを癒すため、主は私に油を注ぎ私を使わされた。囚われ人には解放、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年、我らの神の復讐の日を告げ、すべての嘆き悲しむ者を慰めるために。つまり神様が究極のしもべの上に、まあ、イエス様なんですけど、イエス様の上に聖霊様を注がれ、聖霊様の導きによって神様の救いが具体的な形にされるんですよ。聖霊様はこの選ばれたしもべを通して、創世記一章と同じように三位一体の神様のご意志通りに新しく全てを創造、まあ、作られるんですね。イザヤ65章、17節から19節にこう約束されています。見よ、私は新しい天と新しい地を創造する。先のことは思い出されず心に昇ることもない。だから私が創造するものをいついつまでも楽しみ喜べ。意味を、私はエルサレム、まあ、神の都を創造して喜びとし、その民を楽しみとする。私はエルサレムを喜び、私の民を楽しむ。そこではもう泣き声も叫び声も聞かれない。要するに、三位一体の神様の究極の救いは、この壊れた 古くなった世界を、泣き声も叫び声もない世界に新しく立て直す、新しく作り変えるということなんですね。聖霊様が神様の新しい創造を形にされることが私たちの究極の救いなんですね。で、先ほどの旧約聖書の背景を考慮しながら、バプテスマのヨハネの証言に戻りますと、こういうふうに、まあ、書いてあるんですね。御霊がある人の上に下って、その上にとどまるものをあなたが見たら、その人こそ聖霊によってバプテスマを授けるものである。つまり聖霊様がイエス様に下ってとどまられた意味は、イエス様が御霊が注がれたしもべであり、神様の究極の救いをもたらす救い主であるということなんですね。ノアの箱舟の裁きによって壊れた世界を新しく作られたように、鳩のように天から下った聖霊様はイエス様を通して新しい創造をもたらすっていう意味なんですね。その新しい創造っていうのはちょっと抽象的ですって、まあ、言うかもしれないんですけれども、何を指しているかっていうのは、復活なんですね。蘇りなんですね。蘇りが新しい創造の始まりなんです。ですからローマ書8章11節に、イエスを死者の中から蘇らせた方の御霊が あなた方のうちに住んでおられるなら、キリストを死者の中からよみがえらせた方は、あなた方のうちに住んでおられるご自分の御霊によって、あなた方の死ぬべき体も生かしてくださいます。イエス様は人間の中で初めて復活された、永遠に復活された神様なんです。人間なんですね。それは聖霊様が、聖霊様をいただいたからなんです。で、その同じ復活の聖霊が私たちに与えられるっていうことなんですよ。で、皆さんは、おお、面白いねって、それでって、でも皆さん思うんですよね。私もそうですけど。イスラエル人にとっても私たちにとってももう大きすぎて信じがたく、日常にはもう適応できないような、いらない救いだと感じてしまうことがありませんかっていう。それはなぜでしょうか。この救いが私たちが思い描いていたような救いではなかったからなんですよ。ちょっとイメージがちょっと違うっていう。自分の体重を少し減らしたり、私の親子関係や夫婦関係をもう少し良好にしたり、私のちょっとした悪い癖をやめたり、そういうことをお願いしたいんですが、死からのよみがえなんてなんか全く頼んでませんよと、話大きすぎますっていう。聖霊様がなさろうとした救いの形は、私たちが想像してた救いよりももうはるかにいいものなのに、なぜ私たちは断ってしまうんでしょうか。それは、まあ先ほど C.S. ルイエスの例えのように、神様が私たちの小さくて壊れたマイホームを大豪邸に作り変えたいと願っておられることに私たちが気づいてないからなんですよ。ただただ壊してるっていうしか見えてないんですよ。自分たちのマイホームの小ささや古さ加減、リフォーム可能な状態であることを理解しなければ、イエス様の救いの必要に気がつかなくなるんですよ。まあ、ちょっとリフォームしたらいいんじゃないですかっていう。違いますよねっていう。クリスチャンの皆さん、いかがでしょうか。自分の古くなってしまったマイホームに満足してますか。心地いいですか。引っ越したいですか。聖霊様がもたらしてくださる新しい創造を拒んでいないでしょうか。バプテスマのヨハネはイエス様の死と復活を予告しますが、私たちと同じように戸惑っていました。私の後に一人の人が来られます。その方は私に勝る方です。私より先におられたからですと私が言ったのはこの方のことです。だからその次の一節が面白いですね。私自身もこの方を知りませんでしたって2回も言ってるんですよ、この箇所で。いや、こんな方だったんだっていう、自分でも驚いてたんですね。前回のメッセージでバプテスマのヨハネは最高の証人だったと、まあ、説明しました。熱心にイエス様を待ち望み、忍耐強くもうすぐ来られるキリストを指し続けましたが、イエス様が実際に目の前に現れた時、私自身もこの方は知りませんでしたと告白するんですよ。ちょっと分かんないっていう。実は他の福音書ではバプテスマのヨハネがイエス様の見姿と約束された救いに戸惑いすぎてイエス様にこのような質問をします。これマーク風ではありません。実際にヨハネがおっしゃった言葉です。おいでになるはずの方はあなたですか、それとも別の方を待つべきでしょうかと言ったんですよ。バプテスマのヨハネがイエス様の存在をこれほどまでに疑ったんです。彼がイエス様を見たとき、神様、私は命を懸けて来られる救い主のために生きたのですが、このイエスという人物があなたが送られた救いなどの主なんですか。もしそうだったら少し、まあ少しね、すごく不安です。バプテスマのヨハネにとってイエス様を救い主として信じることはそんなに都合のいい話ではありません。よくクリスチャンは都合いいんでしょうねっていう、なんか、いや都合良くないんですっていう。 自分の価値観と宗教観に合った話だから、私たちはヨハネのバプテスマは選んだわけでもありません。またイエス様と話してちょっとバイブズのあった人だっていう、そういうふうにバイブズのあったから信じたわけではないんですよ。つまずきと混乱の中にいたバプテスマのヨハネでしたが、彼はこのように結論付けます。34節、私はそれを見ました。それでこの方が神の子であると証しをしているのです。バプテスマのヨハネにとってイエス様が差し出された救いが、嫌いでも自分の価値観に合わなくても、自分のイエス様の話が理解できなくても、自分の目で見たことは変わらない客観的な実だと客観的な実ですって告白したんですよ。神様がイエスという人物を神の子羊、御霊に注がれた救い主と、まあ、変化球でも宣言したんですよ。バプテスマのヨハネはその客観的な事実を私たちに証明しただけなんです。忘れていけないのは、バプテスマのヨハネの疑いが彼の証言に信憑性を与えていること、クリスチャンの歩み方が描いているって思うんですよ。イエス様の救いの話を聞いて戸惑った場合、聖書の事実が自分の価値観と合わないと思った場合、他のクリスチャンが言ってることが理解できない場合、そういう時に覚えていただきたいことがあります。キリスト教は私たちにとって都合のいい事実ではないということがはっきり言えます。クリスチャン、みんなうなずいてくださいなぜそうですよね。クリスチャンとして聖書を信じることは非常に不便なんです。自分がやりたいようににはできませんし、苦しい時もあります。しかしそうであっても、都合よくキリスト教という事実を信じているわけではありません。私たちはなぜイエス・キリストを信じているのでしょうか。バプテスマのヨハネのと同じように、自分の目で、自分の耳で、自分の肌で神の言葉という客観的な事実を体験したからなんです。クリスチャンは神の言葉を通してイエス様を見た人とも言えます。その客観的な真実を忘れずに、バプテスマのヨハネのように、イエス様は神の子であるとぜひ明かし続けてください。お祈りします。愛する天のお父様、私たちは、イエス様は私たちの羊です。ほふられた羊です。イエス様が聖霊様を通して私たちによみがえりを与えてくださいます。私たちの救いとイメージは変わりますけれども、変わってしまいますけれども、それは私たちに必要な救いであることを認めます。どうか神様、それを信じ続けることができるように、疑ったとしてもどうか明かし続けることができるように、どうか神様助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。